はい。続いて、パンタンさんからいただきました。ドラえもんのエンディングテーマの話題が出たので、8代目エンディングテーマ、タンポポの歌を、紹介します。ドラえもんテレビアニメ25周年企画をしてた一環だったかと思います。当時、アルフィーのライブにドラえもんたちが登場したり、高見沢さんがドラえもんギター弾いていたりしました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ですね。まあ、アルフィーの話を出すと、パンタンさんが釣れるという。
釣れるという話ましたね。
はい。これ、全く聞いたことがなかったですね。
うん。
うん、この間、YouTube で確認してみたけど、はい、全然知らんけど、ピッチさんは聞いたことあったんよね。
かすかですね、うん。で、それ、これが、ドラえもんの俺の歌いうのを知らんかったですかね。
うん。
どっかで流れ取ったのを聞いたんでしょ
う
ね。
うん。まあ、さすがに子供向けに、ちょっとスローな感じでしたけど、まあ、でもやっぱり、エレキギターガンガン鳴らす感じなんで、
うん。
まあ、アルフィーはアルフィーやなって感じでしたけど。
そうですね。
うん。で、このドラえもんが、ライブに出てきてて、その映像もあったんですけど。
はい。
うん。ゆずの時もね、
ええ、
出てきてたと思いますわ。また会える日までの時に。
うん。
うん。多分だから、テーマ曲に使われたら、
うん、
ドラえもんの着ぐるみを登場させていいとかいう、なんかそういう規約があるんじゃないですか。
まあ、それが CM にもなるんで、そうやったんでしょ
う
ね。
うん。
何さんはアルフィーで言うたら何の曲が好きですか。
そんなに知らんからな、やっぱり。
怒られますよ。
そう、知らんよ。やっぱり、二択やな。メリアンか、星空のディスタンスか。星くず？星空？星空か。どっちか。
ベータですね。
でも、この二曲は、ほんまにすごい曲やと思うけどな。
ああ、まあそうですね。
うん、
僕ですね、うん、パパは年中苦労するって知ってますか？ドラマ。田村正和がやってたドラマなんですけども。
うんうんうんうん、
あれの主題歌が、アルフィーだったんですよ。
え？なんだったっけ？
ウィークエンドシャッフルって歌なんですけど、パンタンさん絶対知ってますから。
そりゃそうでしょ。
僕この歌がすごい好きだったんですよ。まあドラマも見てたんであれだったんですけども。
パパは年中苦労するは、
うん、
ニュースキャスターの後でしょ？
ええー。
この時の田村正和の役どころは何でした？
何やったっけ？
あ、出てきた。作曲家ですね。
ああ、そうだそうだ、作曲家だ。うん。
全然覚えてないわ。俺でもこの子供たちはめっちゃ覚えてるんですよ。
ああ。なんかこのドラマハマってですね、うん、いつも見てたんですよ。
で、
その曲が、もう、すごい、オープニング曲がすごい、こう、メロディーが好きで。
うん。
うん。よく歌ってましたね。パンタさん、いい曲ですよね。
でも、面白かったな、パパは年中苦労するのが面白かったけど、覚えてんのは、パパはキャスターの方が覚えてる。
あれ、パパシリーズってこの二つでしたっけ？
多分。
なんか年ちゃんであったような感じですよね。
うん、パパはニュースキャスターの方は、女の子三人なんですよね。
あれ、どっちも浅野敦子でしたっけ？
パパはニュースキャスターどこやろ、そうそう、鏡龍太郎ですよ。で、あ、ほんまや、浅野敦子や。
でしょ。こっちも浅野敦子なんですよ。
そうですね。
うん。
で、この、娘が3人とも恵みなんですよ。愛と書いて恵みなんですよね。
はいはいはい。
それぞれ違う母親に産ました子供で。
それはそっちですよね。
ニュースキャスターの方で。これめっちゃ覚えてて、うん、西尾さん、大塚さん、鈴木さんなんですよね。
はいはい。
で、この西尾さんは後に結構、西尾まりっていうこう、いろんなドラマに出てたんで、
うん。
可愛いのが大塚さんやったんですよ。
ああ。
これめっちゃ覚えてるわ、大塚さん。ほんで鈴木さんはちょっとぽっちゃりした子なんですよね。
はいはいはい。
うん。めっちゃ覚えてるわ。
ちなみにニュースキャスターの、主題歌って誰が歌ってます？
本田美奈子、あ、せ。
あ、
これや。このイメージや。
ワンデイ、ジェネレーションです
ね。ワンウェイね。
あ、
これめちゃめちゃ流行りました。だからこのイメージもあって、やっぱり、覚えてんのはこっちですわ。
はいはい、 それもありましたけど、僕は年中クロス派ですよ。
そうそう。で、続編の年中クロスするは、あんま覚えてないけど、ドラマとしてはこっちの方が面白かったイメージはありますわ。
主題歌のある日は全然覚えてないでしょ？
全然覚えてないですね。
パンタさん怒られますよ。
で、これのね、確かね、うん、2番目の女の子が、可愛くて、うん、で、この子がね、渡鬼に出てるんですよ。渡る世間は鬼ばかり。
それはわかんないっすわ。
え、渡る世間は鬼ばかりはしてるでしょ？
名前知ってますけど、そこに出とったのは知らない。もう顔はちょっと思い出せないんですけど、うん、女の子たちの。確か、これまたちょっと気持ち悪いと言われるかもしれないんですけど、
うん、
何話かでお風呂のシーンがあったんですよ。
うん、
で、この子らのちょっと父とか出てたんですよ、当時。
まあ子供ですからね。
ね、うん、ただ僕としてはあんま歳変わらなかったんですよ。僕も小学校だったんで。
うん、
すごい覚えたんですよね。おおみたいな感じで。
そうですか。
はい。
うん。いや、だからその渡る世間は鬼ばかりを見たときに、あの時のドラマの子やっていうのがすぐわかりましたから。
いや、顔、で、結構特徴があるんですね、顔に。
そうそう、特徴ある。まあ、可愛かったんですよ、この子。うん。で、あれの、お姉ちゃん役でさ、あの、何やったっけ。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか、あの。今の似てたじゃないですか。何やったっけ何やったっけあの、子役やん。
え今その、ちょっとこの、こうすけ、工作の子供たちで、飛べる人飛んだんですけど、
うん。
次女役の吉村亮さん？
そうそうそうそう。で、泉ピン子の娘役なんですよ。吉村亮さん。で、えなりかずきのお姉さん役なんですよ。
今41歳みたいですね。
あ、そりゃそうでしょうね。
この子の父を見たのか思ったら、なんか、感慨深いものがありますね。
うん、でも子供ですからね。
だから。僕はしっかり覚えてますから、焼き付いてますから。
気持ち悪いな、ほんまに。あ、でも全然覚えてないわ。作曲家っていうのがもう全然思い出されへん。
あ、
うん、この吉村亮ちゃんのことしか覚えてないな、あとは。
あ、
うん。
この結構泣かせるシーンもあったりして、僕は小学校生ながら、すごく、記憶にある作品ですね。
ところジョージが出てきてるのは覚えてるんです
よ。
うん。なんか、近所の人、うん。
いつもその、田村正和にこう、遊ばれるみたいな感じだったような記憶があるんですよね。
ああ、なんかちょっと、笑い担当みたいな感じで出てきましたね。
うん。
ね
うんうん、
まあ、そうですね。まあ、田村正和のドラマに外れはないですからね。
まあ、この頃もさらにかっこよかったですからね。
そうそう、めっちゃ、僕が前も言ったけど、一番好きなのは、うちの子に限ってですからね。
ああ、チェッカーズの。
そうそうそう。
うん。
うん。あの、先生役のやつね。
はいはいはいはい。
うん。あ、まあ、田村正和で一本取れるぐらい喋れるな。うん、古畑とかね。ほんまに、外れないです、あの人のドラマは。
ニューヨーク恋物語とか
ありましたね。ホテルはリバーサイド。
ただ、僕あれ、意味わからなかった、当時は。
あ、そう？
あ、面白さがわからなかったですね。
ああ、そうですね。
大人すぎたんですよ、まあ、多分。
かなり大人でしたからね。
あの、井上陽水の曲だけがこう、頭入ってくるんですけども、
うん、
ドラマの内容はさっぱりちょっとわからなかった。
岸本佳代子やったっけ？
あ、
ヒロインが。だから、はい、あんまりね、その、そうですね、好みでもなかったんで、
うん、
うん、やけど、まあ、見てた人はめっちゃおもろいって言ってましたけどね。
うん。
イメージはあれですよ。タカさんのイメージですよ、どうしても。
そうですね、うん。そっち持ってかれてますね。
うん。じゃあ次。フントーさんの方お願いします。
フントーさんが出てきました。ドラえもんでタイムパラドックス話すと頭混乱します。魔界大冒険の後だと鉄人兵団。日本誕生まで4作品でもありますね。
うん。
ネットフリックスで見られなくなるまでに、からかい上手の高木さん、ちゃんと第2期最終回まで見れたのかなと勝手に気にしている人。昨年末に行われたライブまで行っちゃった人がここにいます。去年の、半年は本当に高木さんに翻弄されました。泣いたし。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあタイムパラドックスの話はね、まあ後にも出てくるんで、
はい。
あれですけど、高木さんですよ。
あ、はいはいはい。もう、ふんどさん安心してください。もう1月、うん、見ました、ちゃんと全部。
お
これを見るためには、僕、メドリーに戻ってきましたから。
うん。
もう、速攻に見ましたね、全話。
うん。
で、もう、キュンキュンとマックス、感動しましたね。
いや、僕も一応は全部見たんですよ、慌てて。
はい。
うん。最終回は感動しましたね。
うん。
うん。泣きはせんかったけど。泣きはせんかったけど、すごく良かったです。あの、ほんまになんてことないんですよ。
うん、
多分他のアニメとかドラマやったら、こんなもん1話か2話でやるような、
うん、
どうでもいいような話なんやけど、この高木さんであるからこそ、高木さん西方くんであるからこそ、あの感動が生まれるんですよね。
そうですね。
うん。
いや、僕、この最終回も好きなんですけど、
うん、
その遺産は前の、裏山のどっかで、うん、あの、何だったか、写真撮るから、手を繋ぐかなんかだ、なんかあって、高木さんが勘違いしてもいいよ、みたいな形に振った時に、あの、エンディングテーマは流れたんですけども、そこで流れたのが、第一期のオープニングの、なんちゅう名前だっけ。勘違いされちゃってもいいよ、君となら、なんて思ってた、ただ言わないけどね。
あ、はい。
言わないけどね、を、歌う、高木さんの曲流れたんですよね。これがものすごい、こう、うわ、ここで流すみたいな形で、その、場面と歌詞がすごい合ってから、感動したんですよ。全然キュンとしてないですね。
いや、そのシーンは覚えてるけど、その曲が流れたことは全然覚えてないですね。
いや、これを高木さんが歌うって思って、すごい感動しましたよ。やられたと思いましたもん。
まあ、だ最終回までの振りですよね。手を繋ぎそうで繋がへんっていう、こう、手が触れそうなところに、座ってるんですよね。
そうですね。
からの最終回なんで、まあまあ、確かに良かった。
最終回に流れた曲が覚えてますか？
あ、どうぞ。
あれだって。
それは、歌詞でしょ、
言わないでしょ
言わないで
、あれ、チャラの、優しい気持ち。
そうそうそう。
あれが流れたんで、
うん、
月が綺麗ともちょっとフィードバックしたんですけども。
フィードバック
あの曲ちょっと使いやすいですね。いいとこで。
いやー、まあまあ、そうですね。内容とマッチしてるからやねんけど。
うん。
うん。まあ、今回の、今回の、この、高木さんのところで使われたのはもう、バッチリマッチしてたんでよかったんですけど。
しかも、高木さんが歌ってますからね。
ああ、そうですね。
まあ、もちろん、チャラもいいんですけども、今回は、その、高木さんバージョンがちょっと来ました、
ね。高木さんバージョンはもう、チャラ超えましたね。
チャラ超えしましたか？
チャラ超えしましたね。っていうか、何歌ってもいいわ、高木さんが歌ったら。
飽きないですね、あの人の声、ほんま。
あの子とカラオケ行きたいですね。何歌ってもええわ、ほんまに。
いや、もうリエリーは最高ですよ。
うん。
そのリエリーと、ユーコリーがですね、年末に、ライブしたんですよ。
はい。
で、このライブあること僕知ってたんで、ね、すごい気にはなってたんですけども、まあ、場所が場所なんであれなんですけども、
うん。
ふんとさん行っちゃってますよ。
ああ、そうですね。血の檻ですね。東京やから行けたんかな。うん。
いや、ほんま、ちょっとびっくりするぐらいハマってますね。
いやー、ほんまよかった。だから、この、同じ中学生の恋愛でも、
ええ、
月が綺麗の、あの、チッチュチュッチュする感じと全然ちゃいますからね。ツークール使ってようやくですからね。高木さんはね。
まあ、どっちもどっちも僕も好きですけど、まあ、今考えるとちょっとあっちは、ちょっと不純でしたね。
うん、同じ中学生の恋愛でも大違いですよ、うん。まあ、言うてもでもね、高木さんもね、僕 1.3 倍で見てちょうどいいぐらいでしたけどね。
しっかり見るんだよ、ほんま。
いや、しっかり見ました。しっかり見たけど、1.3 倍でちょうどいいわ。うん、
あれも高木さんってやっぱり人気があってから、
うん、
美女ランキングなんかで、アニメの1位が、峰富士子で、
うん
2位が高木さんでしたからね。
マジで。
そこまで人気あるんですよ、高木さんって。
そこまでか。
ええ。
そこまでではないけどな。
うん、すごいんすよ。
まあまあまあ、でも、中学生とは思えないですね、あの色気はね。うん、
たまらんですよ。うん、あんなさせ。
たまらんとまでは言わんけど。う
ん、で、祭り行くときに、西方くんが祭り行くって言ったときの高木さんの喜んだ姿がめちゃめちゃ可愛くて、うん、ジュースこれもあげる、これもあげる、これもあげるっていう。
ああ、よかったね。
いつもの冷静の高木さんがすごく喜んでる感じ？
うん、あれは良かった、確かに。
あれが可愛かった。
うん。
あれもやられましたわ。
はいはいはい。そんなにジュース買ってたんやって。で、そんなにあげたら何しに行ったんやって話ですよね。うん。
まあありがとう、高木さん。
はい。
はい。
続いて、こっちゃんパパさんの分をお願いします。
はい、こっちゃんパパさんがやりました。のび太の恐竜会及びアニーツ会長。ピッチャーの言いたいことは、例えば3日間過去に行ったとして、現在にのび太たちがいない3日間が存在するのではってことじゃないかな。でも同じ時間が流れるわけじゃないから、アニさんの説明につながるわけだけど。月の件では、アニさんの説明に再感動しました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もうさすがに理解できましたよね。3日間。だからこれが、トサケケさんの分もあるんで、こっちも合わせて読んでください。
はい、とさきけさんが出来ました。アニ通会ののび太の恐竜の時間軸を図で表してみました。文字が小さくて見にくいですが、ご了承を。
違います。
ご容赦を。
違います。
ご容赦を。
え？
ご容赦を。
おお。
当たり前じゃないですか。
当たり前ちゃうやろ。こないだこれね、5分ぐらいかけて教え込んだのに、ね。
2日経ったら忘れましたね。
忘れた。
のび太たちが経過した時間を仮に1週間ぐらいと仮定しても、過ごした時間は1億年前の1週間だって、現代では5分後に移動してきているために分岐点は存在しません。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、こういうことですよ。
まあ、ことも、ここで言われましたんで、結構長い時間ありましたね。
うん、そうですね。
一回目の時ですね。
そうですね。
はい。うん、で、これを今度から見るようにことでスクショ撮りましたんで。
頭に入るでしょ、これぐらい。まあでもね、時間移動の話では、この辺をそのまま、過去に進んだ時間をそのままリアルに戻ってきても同じだけ時間進んでる話が結構あるんで、
うん、
あれは逆にそっちが違和感なんですよ。なんで出た瞬間のところに戻らへんねんって思うんですよね。
もう時間軸の違いとはまた違うんですけど、
うん、
あられちゃんで昔、うん、せんべい博士が、時間を止めるカメラを作ったんですよね。
うん、
で、その時間を止めるカメラで、時間を止める機械を使って自分だけ動けるんですよ。ほんで、まあ、エッチなことばっかしてたんですよ、うん、博士が。それで、それをゲンと過ぎてからずっとやってたら、
うん、
博士だけがすげえ歳を取っとったんですよ、
うん。
あれもちょっと怖いなって思ったんですよね。
怖いですね、あれはね。これで僕はいつも思うんですよ。のび太は、人よりも絶対歳を取るのが早いはずやと思うんですよね。
あ、そうかそうか。
結構時間止めたり、いろんなことしてますから。
はいはいはいはい。
うん、でも一回ね、のび太が家出してね、無人島に行くんですよね。
うん、覚えてます、覚えてます。めっちゃ感動する話ですよね。うん、
感動したっけな。まあ、とにかく、その一人で無人島にずーっとおって、うん、で、楽しいな、楽しいなって言ってんけど、もうどんどん退屈になっていて、
うん、
で、何十年も一人で過ごしてて、帰る術がなくなったから何十年もおって、で、ようやく、その、船を見つけて、おー、言うて、あ、じゃあ、ドラえもんが迎えに来たんか。
いや、じゃあ、なんか一つだけ道具を持ってたんじゃないですか、
あ、そっか。
で、それをなんか使って、ドラえもんが来たんですよ、
確かに。あ、そうそうそうそう。
うん。
うん、ほんで、ただもうその時には、のび太はもう、おじいちゃんみたいになってるんですよね。
そう
ですね。ひげ生えてね、
うん。
もう完全に見た目が変わってんねんけど、タイム標識に、のび太が車って解決っていうね。それでええんやんと思って。
そうね、うん。だから、彼の意識としてはもうそれ以上生きとるわけですもんね。
そうなんですよ。だから、実はのび太はもう何十年も生きてるんですよね。でもまだバカっていうね。
それは無人島一人だったらバカで、バカなままですよ。
そ、まあ、そうかな。うん。
ちょっとまあ、この、ドラ、荒井ちゃんの話を思い出しましたわ。
そうですね。あの話は、でもほんまに、まあ、よくある話を鳥山明が使っただけかもしれんけど、
ええ、
あれを初めてああいう感じで読んだから、
ええ、
ああ、すげえなと思って、
うん、
うん、鳥山明天才やなと思いましたね。
いや、僕もそう、あれ持ったらなるなって、弦として使おうと思ってましたね。
そうそうそう、俺も、気を使わんと、自分だけ年取ってしまうわと思って。時間を止まれやってる場合じゃないわ、思って。
そうですね。うん、もう気をつけたらなんて、お前バレてしまいますよ。
はい。
はい。
じゃあ続いて、ふんとうさん。言っていなかった当時の日曜21時というと、知ってるつもり。たまにやっていた裸の大将。モーニング娘。やケミストリーを生んだ朝やん。日曜洋画劇場とかになるのかなといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、だから、ふんとうさんが、その、日曜はゴッツからの流れでずっと見てたけど、九時台を書いてなかったから、九時台何を見てたか書いてあげよう、書いたれよって言ってたんやけど、
うん、
まあ、いろんな番組があるんで、決まってなかったってことなんでしょうね。
はいはい。
うん。僕はこんなかやったら、まあ、サヤンでしたね。
そう、僕も言ったんですけど、朝やんって、僕らの広島の方だったら、
うん、
金曜日か土曜日、夜の11時半とか、遅い時間でやってたんですよ。
うんうんうん、
だから、日曜日の9時に朝やんいうのはもう記憶にないんですよ。
日曜9時でしたね。もともと浅草橋ヤング用品店やって、
ええ、
そっからの派生みたいな感じで、
あれって、最初、ナインティナインが司会してましたっけ？
もと、ずっとナインティナインでしょ？
あ、ずっとですか？
朝やんになってからはね。もともとは、あれなんですよ。浅草キッドやったんですよ。
あ、それわかんないっすわ。
あ、それが、まあ、普通のバラエティみたいなのやってて、
はい。
そっから、こう、小室プロデュースの小室ギャルソン言うて、
ああ、そうそう、それ記憶ありますわ。
番組後半を、ナインティナインが担当するようになって、
はいはいはいはい。
これも、マリナやったんちゃう？マリナの名前めっちゃ出てくるけど。
いや、今、小室ギャルソンっていう名前がすっげえ懐かしいなと思って。
確か、
なんかおったような記憶が。
ナイナイと、アシスタントでマリナやったと思うんですよ、うん。で、途中からなんか名前忘れたけど、目のでっかい子。あ、中山エミ、あ、な、マリナちゃんは、書いてある。
中山エミリ
ー。うん。最初あれですよ、長作さんです
わ。あ、まあ、黄色に似てます。
ああ、せえせえせえ、長作さんやったんや。
はいはいはい。
そっから中山エミになって。
はいはいはいはい。
うん。
ああ、覚えてます覚えてます。
うん。
平家道夫ってここから出てたんでしたっけ？
そうですよ。
あ、懐かしいな。
うん。シャラン級ボーカリストオーディションですよ。
あ、そうだ、そうでしたね。
うん。それの、平家道夫が決まったんやけど、最終オーディション、最終審査で落ちたんが、モーニング娘。のメンバーだったんです
よ。ああ。
うん。
DOA の、
DOS。
DOS の、うん、ボーカルの女の子、
西。
色黒の子ですよ。
西川妙子。
そうです。あの子ここ出た時感動しましたね。僕はすごい中学校の時好きだから、
うん、
写真集も買ってたんですよ。
うん。
よく使ってたんですよ。
うん。
それぐらい好きだったんですよ。そんな子が、小室のあれに出たのかちょっとびっくりしました。まあ、ヒットはしませんでしたけども。
そうですね。カバちゃんもいましたね。
そう
です
ね。まさかあんなになると思いませんでしたけども。
あ、3曲しか出してないんや。ええー、全然やん。
全然でしたよ。
へえ。
難しいですね、芸能界は。
ですね。
タイちゃん頑張れと思ったんですよね。
そう、鈴木亜美も出てきましたね。ああ、
そうですね。
あと、太陽とシスコムーン。
あ、あれもここから出てきたんですか？
ああ、そうですよ。
シスコムーンって言って思いましたけどね。
ん？
うん。あれもヒットせなかったですね。
まあ、1曲、2曲は売れましたけど。 あと、だから、まあ、ケミストリーの時のオーディションで、ネスミスとか、
はいはいはい。
うん、狂気場とか、あの辺出てましたからね。
ケミストリーの頃もうあんまり見てなかったもんですわ。
ああ、あの辺結構見てましたね。
道珍君、広島の人ですからね。
ああ、まあ言ってましたね。うん。まあでも、朝やんはよう見てましたわ。
ただ僕の広島は深夜枠です。
はい。
はい。
続いてパンタンさんからいただきました。
はい。
再放送のタイミングもいやさが効果っていうことで、
はい。
2月16日に、うん、NHK 総合で、うん、午後4時から、ドラえもん50周年みんなみんなが叶えてくれる秘密、道具と科学っていう番組をね、
はい、
やっててそれを教えてくれたんですけど、僕これ、ああ、録画せなって思って後で録画予約しとこうと思ったらすっかり忘れてて、見逃してしまいまして、これ今リンク貼ってくれてるから NHK のサイト見に行ったら、再放送予定はありません。
ありません。
いやね、もう。
まあでもすぐ上げてくれるんじゃないですか。
そうですね。うん。まあ50周年やし、いろいろ他にもやるんじゃないですか。
そうですね。
うん。はい。また何かあったら教えてください。
はい。
はい。じゃ奮闘さんの方お願いします。
はい、奮闘さんからいただきました。ダウンタウンのお二人が、酒飲みのきっかけにドリフの志村さんに勧められたとかなんとか聞いたことがありますが、実際どうだったんだろうな。日陰の忍者勝彦はゴッツが終わった後に展開されていたので、あまり印象に残ってないですね。楽曲は、ウォーウォークナイトとか、今聞くとなんか心に響く年齢になってしまったなと思ったりも。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。ダウンタウンもともと全然飲めなくて。
はい。
うん。あの、番組で、へいへいへいで飲んでた時も、潰れたりしてたんで。
僕もその記憶しかなかったです。
うん。もう今は結構松本さん、浜田さんは知らんけど、松本さんは結構グビグビ飲んでるんで。うん。それのきっかけが志村さんだったと。
はいはいはい。
そうやったんか。もう、いつの間にか飲んでるなっていうイメージだったんで。うん。
最近の番組ちょっと見てなかったんで、もうその、へいへいへいで、その、番組途中にもうダメになった記憶がすごい強かったんで。
うん。
相当やな思ってたんです。もう、今そんだけ普通に飲めるようになったんですね。
あと、日陰の忍者勝彦。
はい。
僕は、あの、ゴッツの中で流れてたイメージだったんやけど、を調べてみたら、
へいへいへい。
へいへいへいなんですね。全然そんなイメージなかったな。なんか、完全にゴッツの中で見てたイメージだったんだけど。
いろいろ記憶がもう、上書きされてます
よね。上書きされましたね。
うん。
これ、日陰の忍者勝彦のモデルが同級生っていうのを前回言ってたんですけど、
はい。
同級生、小学校の同級生のボンっていう人がいてるんですけど、
はい。
まあ、金持ちの、人なんですけどね。
ええ。
その人の名前が勝彦なんですよ。
あ、そうですね。
うん。そっから撮ってるんですよね。
おほほ。
うん。まあ、わかりづらい歌詞やったんでね。なかなかでしたね、この辺はね。
あれの何曲もヒットさせるの難しいですね。
そうですね。で、ボーボートナイト。はい、これ、僕、前の1回目の収録の時に、これでびっくりしてたんですけど、
そうですね。
最初のウォーは WOW で、2回目のウォーは WAR なんですよね。
うん。
だから、戦争の方なんですよね。
うん。
これ初めて知りましょう。ウォーウォートナイト。
歌う時ずっとウォーウォー言ってたんですかね。
どっちもウォーでいいんじゃないですか。
あ、言い方いいか。
うん。ウィキ見ても、ちゃんとカタカナで、ウォーウォーってなってますわ。
まあでもこれはヒットしましたよね。
まあね、売れ線の曲でしたからね。
2、3曲出しましたよね。まっちゃん、あ、浜ちゃん。
ああ、そうですね。がっかりさせない期待に応えてっていう、辺が気持ちいいからね。
うん。
うん。あっこは歌いたくなりますよね。
だから、ブサー行くって言うんですよね、まっちゃんが。
ああ、B-O-K。うん。ですよね。
うん。うん、お遊び心もありましたね。
そうですね。ロンペイさんからいただきました。ダウンタウンの特番で、1997年に放送されたアニメデモミー賞、知ってる人いるかな？これ、超絶面白かったんですよ。色もんダウンタウン界に引けを取らないくらいでした。YouTube で一部だけ見れます。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これアニメデモミー賞、これ、なんか聞いたことあるんやけど、
はい。
全然覚えてなくて。
全然ちょっと知らんかったですね。
まあ、多分、特番やったんですかね。
うん。
なんか、アニメを紹介するんやけど、それを、まあ、面白おかしく紹介してたんでしょう。
はぁはぁはぁはぁ。いろんなやったんですね。
そうですね。
ノムデビエさん、それをまた、ピンポイントでチェックして。
そうですね。
うん、97年いたら結構、ああ、もう、あんまみんなってた頃だから、ちょっと見落としてますね。
うん。なんか、最優秀やりすぎ賞ということで。
はいはい。
心臓人間キャシャーンの、フレンダー変化しすぎって言って。まあ、確かにめちゃめちゃ変化してましたからね、あの犬ね、うん。
あ、そういうのをやってたわけですね。
そう。
で、
ドカベンの山田無茶しすぎとかね。なんか無茶してたんでしょう。
はいはいはいはい。
うん、で、カムイガイデン、海荒れすぎとかね。
ああ、そういうの、なんか大喜利みたいですね、なんか。そういうの突っ込むわけですね。
そういう突っ込みどころですね。アルプスの少女ハイジ、ヤギはしゃぎすぎ。これオープニングはしゃぎすぎてましたね、確かにね。
なるほど、なるほど。
うん、そういうところでしょうね。
あはは。
まあ、こういう、まあ、要は、僕らが、
ええ、
いやさがで取り上げて喋るときみたいな、そういう扱いをしてたんでしょう。
なるほど、なるほど。
うん、なるほどね。じゃあ、続いて、パンダさんの方お願いします。
はい、パンダさんが来ました。ヘイヘイヘイミュージックチャンプからのブレイクはパフィーも印象強いです。まっちゃんが言ってたパパパパパフィーが本当にパパパパパフィーとして放送された時は驚いたものです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、パフィーもブレイク、まあ、確かに、しましたね。もともとパフィーってゲストに出てきても全然喋らんかったんですよね。
はいはいはい。
うん。お前ら全然喋らんなみたいなこと言われてて、まあ、うん、多分緊張してたんか照れてたんかで、喋らんかったんやけど、うん、ダウンタウンが、ちょっとお前らも、メインでちょっと喋ってみろ言うて真ん中に座らして、
うん、
番組名として、ま、松本さんがいきなりパパパパパフィーって言って、
ええ、
で、その番組内番組を始めた。
ええ。
それが、後にほんまにそういう番組ができたっていう。
そうですね。これも僕、記憶があってびっくりしました。で、始まったら始まったらめっちゃ喋ってますもんね。
そう。うん。いや、この後、これがきっかけか、へいへいへいでも、
あ、そう
ですね、よう喋ってましたからね。
まあ、一発目だったんですかね。最初、まあ、初期だから緊張してたんだよね。
まあ、いきなりデビューした感じですからね。何この子らって感じで、いきなりアジアの純真が大ブレイクしたから、うん、で、それはだって、井上陽水が歌詞書いて、奥田民生が曲書いて、それは売れるわって話です
よ。ほんまですよね。
うん、わけわからん歌詞やったしね。
2曲目が何でしたっけ、はにかんでこうでしたっけ？
それもっと後でしょ。
後でしたか？ 2 曲目も多分そのメンバーじゃなかったでしたっけ？
いや、最初だけじゃなかった？
最初でしたか？
これが私の生きる道。
あ、近頃私たちはですね。
そうそうそう。これ作詞作曲、タミオさんです。
ああ。
で、
愛の印が、あれですね、まさむね
さん。うん、いや、順番に行くと、サーキットの娘が、三曲目で、これも、タミオ作詞作曲で、
はい。
で、四曲目が、なぎさにまつわる、エトセト。これが、カニ食べに行こうでしょ？
はいはい。
これ、陽水さん作曲です。あ、作詞ですわ。
はいはい。
うん。 で、ネホリーナ、ハホリーナが5曲目。これあんまイメージないな。
いや、
ちゃうわ、マザー。マザー。
それは、うん、それはカップリングですよ、確か。
うん、マザー。でも、ダブル A 面みたいな感じですよ。
あ、マザー A 曲でしたね。
あんま覚えてないな、
ど
んな。
あ、僕大好きでしたね。
うん、で、愛の印が、草野さんですね。
うん。
うん。
で、確かそのカップリングが、あれですよ、あれですよ、ゴーバンズじゃなくて、頑張ろうぜじゃなくて、くそ、
ん、
あれですよ。ガッツだぜの人ですよ。
ウルフルズ？
ウルフルズ、ウルフルズの人が作ったんですよ。確か。
え？愛の印？
いや、そのカップリングの曲、さっきの。
のカップリング？
ええ。
今、ウィキ見てるけど、
ええ。
カップリング載ってないですよ。愛の印と愛の印オリジナルカラオケですよ。
あれ？あの人が使った曲あったんですね。
スピッツの草野正宗からの楽曲提供は、奥田民生自身が曲ができないと、雑誌月刊角川にて、トータス松本、草野、桜井和俊に依頼したため実現した。
はいはいはい。
ちなみに桜井からは、彼女たちらしい曲はうまくできないと、楽曲提供はされていない。トータス松本はネホリーダハホリーナを提供した。
それですよ、それですよ。
だから一曲前ですよ。マザーのカップリング。
でもトータス松本入ってるでしょ。
まあそうですね。
うん。
ね、だからネホリーダハホリーナはなんとなくイメージあったんですね。
ネホリーハホリーですよ。
うん。
僕パフィ大好きだったんですよ。
ああ、まあまあ、まあみんな好きでしたよね、あの頃はね。うん。で、タララも覚えてますね。
タララめっちゃいい曲っすね。あれ、振り付けありましたね。
うん。ここまでタミオはずっと関わってんねんけど、次から関わってないんやね。
あ、もうそこから離れましたね。
パフィーデルンバが。
ああ。
作詞がパフィーなんですよね。
僕もこっからちょっと最後ならない
です。ああ、でもこれだけですよ。その後はまたタミオ復活で。
なんて曲です
か？日曜日の娘。
ああ。
で、あ、愛のためにもう歌ってるんや。あの、いやいや、愛のためにのカバーでしょ。
ええ、ああ。記憶ないな。
そんなん多いですよね。タミヤの曲結構歌わしましたよね。
うん。
働く男とか、
うん。
うん。なんか結構歌わしてるイメージだったな。
結構アルバムもいい曲が何個入ってたんですか、パフィーって。
うん。
二人でソロで出したアルバムのソロソロが僕大好きだったんですね。
ああ、はいはいはい。
あれのピチカートの小西さんとかも参加してるんで。
うん。
もうすごく好きでしたね、あのアルバムは。ちなみにどっちが好きでしたっけ、アニさんは。
これも前話したけど。
しましたよね。
うん。最初はユミで、途中からアミです。
全く一緒ですね。
そういう流れは多いんじゃないですか。
そうです。
うん。目立ちますからね、ユミの方が顔は目立つから。
う
ん、
そうですね。
うん。やけど、よう見たら可愛いのは網やったなって感じ。はい。
はい。
じゃあ、テイタンさんからいただきました。地方の番長シリーズは好きやったな。ポッドキャスターもいろんな地方の方がいるので、あの登場シーンで登場する回をお願いします。実は、僕も実はまっちゃん好きで、僕の最後に見たまっちゃんのビデオは、バンドって巨人の話ですね。後期はシュールすぎて、夢で会えたらぐらいの頃が一番好きだったなといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。番長シリーズはこの間話しましたけど、
はいはい、
うん、豚骨スープは母乳の代わりってやつですね。
はいはい、
うん、あれが好きだったと。
うん、
まあ、あれ、だから、名古屋バージョンと、
うん、
福井バージョンといろいろあったんで、
うん、
あれでみんな登場してもらったらいいんじゃないかっていうことで、
はいはい、
で、この話を前回の没回で話して、
ええ、
ピッチさんが、ピッチさんに広島バージョンでお願いしますって言ったら、うん、そんなんいきなり言っても無理ですよ。次までに考えときますって言ったんですよね。
言いましたね。
さあ、歌っていただきましょう。 ピチカートミルクで広島バージョン。
広島の教育は IQ200。
ん？それだけ？
こっちなんでしたっけ？見るの忘れてましたわ。
もういいです。
はい。
はい、エンディングでーす。
はい。
次回は、ゲームボーイ回を撮ります。はい。はいはい、まあ、ゲームボーイのソフトを、いろいろ話そうかと思ったら、意外とやってるソフトが少ないんで、
うん。
まあ、ゲームボーイのハードの変遷が結構あるんで、まあ、その辺も含めて全体的な話をしようかなと。
いろいろ出ましたからね、形も。
そうですね。うん。っていうのをひっくるめて、次回ゲームボーイ会。
はい。
で、さらに、ウォーキングデッドシーズン3の話もしていきたいと思います。
うん、はい。
で、前回ね。
ええ。
ポッドキャストアワードの話したじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あれ、なんかね、ノミネート20作品、20番組に絞られたらしいんですよね。
ええ。
で、ポッドキャストアワードの対象はまた選ばれるらしいんやけど、
はい。
それまでに、まず20作品絞られたということで、
はい。
我ら、いやさが今日が選ばれてるかということで、ええ、まあ、ずーっと20作品を見ていってたんですが、
何位になったんですか？
いやさが今日。
おい、ドゥルルルルル、ダン。
選ばれておりません。
マジですか？
ない、もう、全然、あかん、橋にも棒にも引っかからんかったみたいで、まあ。
ギリギリだったんじゃないですか？
かもしれないですね。
そうは言うても。
21位やったかもしれないですね。
そうです、そうです。ほんと、もう一押し言うとこだったかもしれないですね。
そうそう。だから、ほんで、他の番組のリストばーっと見てたら、まあ、聞いたことあるのがほとんどなくて、まあ、知ってんのは墓場のラジオさんぐらいで、あとは全然知らんかったんですよね。
うん。
まあ聞いたことある番組、タイトルは聞いたことあるけど、まあ、僕らと全然ジャンルが違う作品ばっかりやなと思って。
そうですよね。なんか僕、ポッドキャストってもっとこういうネタが多いんかなと思ったら、なんかこう、
うん、
ポップな感じと言いますか。
うん、いろんなのが多いんですね。
あるんですね。まあ、それも知らんかったところはあるんですけども。
うん。なんか、タイトルとか、その、説明だけ見てると、女性の番組が多そうな感じですね。
ああ。
うん。まあ、その辺、やっぱ男女、差別なく選んだ感じなんかな。
はいはいはいはい。
うん。で、全候補作品が、
はい。
821作品あって、
ええ。
そのリスト出てるんですよ。
はいはいはい。
うん。で、ああ、どんなのあんやろうってバーっと見てて。
ええ。
ああ、めっちゃいっぱいある。まあ、全然知らんのとか、ええ、ああ、知ってる番組もあるわって、ザーっと見てて。
うん。
うん、ほんなら、いやさが今日、選考にも入ってないやん。
あ、ラインナップすらないんですか？
全然なかったですね。あれですよ。だから結局、次戦も他戦もされてなかったんですよね。
ドキドキしようと僕らは何だったんですか？
だから、誰にも押されてなかったってことで。
うわぁ、恥ずかしいっすね。全
然人気ないやん、俺ら。
かっこ悪いやつじゃないですか。
かっこ悪ない。うがきちゃんが聞いたらどうしようみたいなの言ってたけど。
いや、やめて、やめてあげて。
全然やん。何やそれと思って。
褒めたとか言ってたん
ですか。うわ、恥ずかしい。結局、橋にも棒にも以前に、先行にも上がってなくて。
戦いすら出てなかったんですね。
う
ん、
そうですね。土俵にも上がってなかった。まあ一応ね、我々の前番組、いやー探しましたよ。の方は入ってたんですね。
あ、そっち行ったんですね。
こちらは誰かが押してくれてたみたいで。
ありがとうございます。うん、
ただ今やってるイヤサが今日は入ってないっていうね。
ほんと。これまた。
うん。 ほんで、なんか、推してる番組はなんか、推薦作品言うて、60作品あるらしいんやけど、
はい。
うん、そこにも入ってなかったですね。いや、探してましたよ、もう。
それは探されんですわ、ほんま。
全然やん。
いやー、なんすかね。
もう、ええわ、もう。
すねますね、ほんま。
いいわ、もう。勝手にやってください、も
う。すねた、すねた。
いいですね。まあ、いや、こっちはこっちで盛り上がったらいいと思うけど、
はい。
我々は我々のアワードがありますから。
そうですね。うん、アワードが、もうアワードよ、
アワード。アワードです。
アワード。
俺、こっちが本物ですよ。
そうです、そうです。
うん。本ちゃんの発音でアワードって言ってましたからね。あだちみつるアワード。
お
ー、はいはい、これをもうどしどしと、募集しておりますんで。
向こうが800何通でしたっけ
?821 作品が、まあ、被ってんのもあるやろから、もっと来てるやろうけど。
こちら、
うん。あったんやけど、こっちが、我がイヤサガリスナーから、どしどしと投票いただいてまして。
もう、あんたちの送りにくいようなやつじゃないですからね、もう。すぐ送れますから。
すぐ送れますよ。うん。現在。
はい。
総投票数。
はいはいはい。
3票。
どひゃ
ー全然人気ないやん、俺。何が青で。
3票
?3 票え。人気ないにも程があるなと思って。まあまあ言うても、まあまだ1ヶ月っていうか、1ヶ月近くあるんで、
はいはい。
まだいいかと思って、うん、後回しにされてるんかったなと思うんやけど、
うん、
こんなもんすぐ来ますからね、3月。
そうです、そうです。
締め切り。気ぃつけんと、ほんまにすぐ締め切っちゃいますんで、すぐ応募してください。
ほんまもう、あなたの好きなキャラが勝手に決まってしまいますよ、ほんと。
そうですよ。うん。対象取っちゃいますからね。
ほんまです。
ヒロイン対象が。
ええー。
うん。まあだから、見たことない、な、タッチぐらいしか読んだことないとかいう人も、もう全部タッチ選んでくれていいし、なんやったら、うん、そうそう、だから該当なしに選んでもらっても結構ですんで、皆さんどしどしと
投票。とにかく
、うん。数が大事なんで、3票のうち1票は、クリンさんですから。
実質2票じゃないですか。
実質2票ですよ。その2票プラス、我々3人で、決めちゃいますよ。対象が。
激戦ですよ。
だから、まあ、とにかく、その、足立みつるに詳しくなくて全然構いませんので、どしどしと応募してください。
応募投票。助けてください、もう。
人気ない我々を。
お願いします。
お願いします。
清き一票。
はい。
はい。
ということで、まあ、これが3月14日までなんで、はい、お願いします。
はい。
うん。あと、前回のオープニングで喋ってたんですけど、なんかピッチさんがおすすめ、アプリがあると。
はいはい。
うん。
今、携帯買いまして、
うん。
いろいろアプリを模索する中ですね。
うん。
一つの音ゲーにちょっとたどり着きまして。
うん。
それがバンドドリーム。まあ、通称バンドリのガールズバンドパーティ
ー。うん。
という音ゲーを今やっておるんですけども。
これ、バングドリームですね。
あ、バングドリーム。
うん。
まあ、結構これ長いもう、長い間サービスしとるみたいですし、アニメとかも結構やっとるんで、多分知っとる人は知っとると思うんですけども。うん、
バンドリっていう名前は知ってましたね。
うん。
うん。
結構昔からそのスマホと音ゲーと相性がいいということを言われておりまして。
うん。
まあ、これを機にちょっとやってみたら。
うん。
ドハマりしちゃいまして。
うん。
で、まあ、いわゆる手のひらサイズでできるポップミュージックなんですよ。
うん、うん、うん。
うん。で、まあ、僕ポップミュージックも好きだったんですし、曲も。無料で、バンバンバンバンできるんですよ。
うん。
これ無料で大丈夫なんていうぐらい曲ができまして。
うん。
今もう熱中してバンバンやってますね。
ああ、いや、これをね、前回の、没回の時に勧められてね。
ええ。
あ、まあ、ほな、ちょっとやってみますわって言ったんですが。
ええ。
早速入れたんですよ。
おお。
はい、はい。で、早速やっ ってみたんですけど、
ええ、
まあ、アニメ、今確か3期までやってるらしくて、3期をやってるらしいんですよね。
ええ。
だから、相当長いアニメなんですよね。
うん。
始めた瞬間に、
ええ、
女の子が、ずらずらずらって出てきて、
出ます。オールスターみたいな感じで出ますね。
一バンド4人、5人
?5 人ですね。5人の、5バンド、4バンド。
4バンド、20人、ドドドドドドと出てきて、
ええ、
誰やねんの連続ですよ。
そうですね。いや、実は僕も今、まだ誰やねんですよ。
うん。もう、似たような顔の似たような名前の、まあ、みんな可愛いけど、
ええ、
もうようわからんのがダーッと一気に出てきたから、
ええ、
もうほんまに何が何だかわからんくて、
ええ、
で、今、まあ、一応、もうストーリーもね、一応読んでいこう思って。
まあ、そこはもうスキップでいいんですよ、あれだ。
いやいや、いや、でも誰が誰か分かってないとあかんじゃないですか。
まあ、まあ、そこは見るんですね、ちゃんと。
一応見ましたよ。だから、うん、一番最初のバンドの、
ポップミュージックでしょ。あ、ポップンパーティーだったかな。
ポップンパーティーだったかな。それの、ストーリーを一応見て。
ポピパです、ポピパ。
うん。で、最初ストーリー見るのに、こう、続けて、やりますかみたいな感じでずっと出てたから、まあやってみたら、最初1話、2話って、こう、バーっと、調子を見てたんですね。これ結構おもろいなと。こう、意外とアニメで見た方がいいんかもしれんな思って、アニメも見たいなと思ってて、ほんなら、途中でやめれないんですよ、これ。続けて見るをしてしもたから、ずっと延々と続くんですよ。もう、第10話ぐらいまで行っても終わらへんくて。
途中でストップできないんですか？
で、ストップがないんですよ。スキップか、
お
その再生かしかないんですよ、
うん。
スキップしてしもたらもう見られへんかもしれないじゃないですか。
最近そんなことはないですよ。
いやいや、でもこれでは困ろう思ってずっと頑張って見てたけど、もうええと思ってもう11話は飛ばしたんですよ。
ええ。
だから一応タイトルに戻れたんですけど、
ええ、
結局11話見たことになってるんですよ、今。
お
うん、まあもう多分再、放送っていうか、もう一回見れると思うけど、
ええ、
もし見れへんかったら困る思って頑張って見てて、
そこ変なあれがありますね。
なんかもう、その辺がよう分からへん、まあ。
うん。
うん。ほんで、一応ね、曲も何曲かやってみたんですよ。
ええ。
ほんまのこと言うとね、僕、この間の時は、ピーチさん、任してやりますみたいなこと言って、これ対戦っていうか協力プレイもできるんですよね。
ええ。
だ僕の方がうまくやったるって言ってたんやけど、
ええ、
やってみたら全然できひん、これ。イージーも、イージーも5回ぐらいやってようやくパーフェクトできましたけど、それまで絶対ミスが出るんですよね。
あれだ、絶対パーフェクトとなると進まんタイプですか？
あ、絶対じゃないけど、まあパーフェクト取りたいから、とりあえず一曲頑張ろう思って、やってみたんやけど、そうそう、天体観測、あ、そうそう、だからこれね、いわゆる、
オリジナル曲、
別、カバー曲もできるんで、
カバー曲にいろんなそのアニメやら、ボカロであるとか、
うん、
結構僕らの好きそうな曲があるんですね、いっぱい。
そうそう。で、それで天体観測落としてきて、天体観測やってみて、もうこれもう5回ぐらいやりましたね。ようやくイージーがフルコンプできて。うん。これ多分俺、ノーマルやったらボロカスになったし、また。
僕もう今ハードですよ。あいつはね、スピードとか調整しないでしょ。う
ん、あ、そうなんできるの？
ええ、ノーツのスピード大体今標準で5なんですよ。
うん。
あれって早くした方がいいんですよ。
あ、そうなんや。
ええ、ま、でもこれまあこれも個人の差はあるんですけども、ポップミュージックの時もそうなんですけども、うん、標準のスピード遅いんです。ちょっとこう、待つような感じなんですよ。
あ、そうそうそう。こういうのってでも大体遅らさんとあかんじゃないですか。パーフェクトだそう思ったら。
いや、早い方が、取りやすいんですよ、
うん、
これって。
はい。だから早い方があんまり遅らさんでもいいからって
ことです
か、
うん、あ、そうです、そうです。はい、うん。で、マックスが10だったら、10はちょっと早すぎるんで、僕は今7ですね。
あー、なるほど。いいこと聞いた。それやった方がいいけど。うん。うん、
そのいじるとやりやすくなりますね。
うん、で、これ、カバー曲、めっちゃ落とせますやん。
だってオリジナル曲も進むとどんどんどんどん増えてきて。
うん。いや、オリジナルは知らんから別に全然やってない。
いや、オリジナルのいい曲多いんですよ。
ああ、そうですね。
いや、これほんま大丈夫なんか言うぐらい、無料でできるんですよ。
うん。いや、知ってる曲は全部落として、
うん、
夏祭りとか、
うん、
帝国歌劇団とか、
うん、
ミュージックアワーとか、あと、
ペルソナの曲もありますし、
そう知らんからやってないけど、
軽音の曲もありますし、
ふわふわタイムね。
ええ。
あと、シークレットベースとか、
ああ、そうそうそう。
そばかす、魂のルーフラン。
ハッキングトゥーザゲートもありますし。
グレンの弓矢とか。
恋の気まぐれロマンティック。
うん。ハッピーサマーウェディングとか。
うん。
上海ハニーもあるし。
うん。
で、三分の一の純情なか、これ、ピーさん前、むちゃくちゃ言ってましたね。
三分の一の、なんちゃら言ってましたね。
三分の一の感情な純情言ってました
ね。あと、初音ミクの曲も結構ありますし。
はい、まあ、それは知らんけど、うん。
すごいできるんですよ。で、それに加えて、難易度が 4つありますんで。
うん。
いや、これはすごいですよ。
すごいね。まあ、どこまでやるかわからんけど、一応は頑張ってみますわ。
うん、オリジナル曲も、聞いてみたら、うん、ゲームでやろうとやっぱり頭入ってくるんで、好きな曲が好きになってくるんですよ。うん、
ああ、まあ、でもアニメを見たいね、それやったらね。アニメ見たらもうちょっと、
アニメを僕見る気はないんですけど。
ああ、そう。でもこれね、アマプラないんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。
これのね、4曲目、1曲目が多分、皆さん、ときめきエクスペリン、ペリエンスっていう曲だと思うんですけど。
はいはい。
4曲目、解放のディアドロップス。
うん。
これめちゃめちゃいい曲でしたね。
ディアドロップス。
まだ出てないですか、うん、どこまで出てま、どこまで解放されてます、アニさん。
ちょ、待って、なんか。え、いっぱい解放されてるけど。
ええ。
いっぱいあるわ。全然やってないだけや。
一番最初は多分、ときめきエクスペリエンスじゃないですか。そこ標準にしてもらいます、スタートに。
めっちゃあるやん。めっちゃ俺、できる状態になってますよ。あれやん。だから、この間めっちゃストーリー読んだからでしょ。
あ、多分そうです、ね。
ときめきあった。うん。
それの、下がキラキラだとか夢だとかじゃないですか。
うん。
で、その下がイエスバングドリーム。
うん。
その下がディアドロップス。
ティアね。
あ、ティア。この曲めちゃめちゃいいですよ。
うん。はいはい。もう、
バンド好きだったら、結構、うわー、ええ曲と思う。で、その下のポッピンシャッフル。
うん。
これも、ちょっと、テクノ系か思ったら、
うん。
これもすごくサビがかっこいいですね。あとも
う
三曲ちょっと進めたいんですけども、もうちょっと下に行ったら君にもらったもの。
うん。
これもね、すごくときめく曲でしたね。うん、この三曲僕今ヘビロテですね。
ああ、そうなんですね。
ええ。
まあまあ、とりあえずやっていきますけど。
はい。
まあこの手のアプリって大体そうなんやけど、もう、要素が多すぎて、始めた瞬間なんや、ログインボーナスいっぱいもらえるじゃないですか。
うん。
もう何に使うかさっぱりわからないですよ。
まあ、そうですね。アニさん抵抗がありますからね。そんなにやってないです。
順番に教えてくれ、そういうの。
慣れてる人、あ、こうかこうかって、だいたいまあ一緒、うん、標準の形は一緒ですから。
うん。始まったところやのに、もういきなり8万200コイン持ってますよ、僕。何やねんって思って。
まあでも、純粋に曲を楽しむだけでも全然楽しいんで、
で、ガチャも引いていいのか悪いのか分かんないですよね。
ああ、僕は引いてないですね。
ああ、引かずに行っていいのこれ。
いや、
星
4。星3、4はあった方がいいみたいですね。はい、2回引いたか。引きました、引きました。多分、何日かやったら、星確定チケットがもらえるんですよ。1枚。
うん。
僕それもらって1個引きましたからね。
まあ、まあ、とにかくぼちぼちやっていきますわ。うん。
まあ、その3曲はちょっとやってみてください。
うん、わかりました。
とにかく曲いいんで、僕もこのバンドリのラジオ聞いたり。
アニメ見ろよ、ほんな。
曲を聞いたり、すごく楽しいですね。
うん、
こんなにハマる漫画ですよ、
曲。ああ、そうですか。
ええ
ー。あかん、でもね、どうしてもやっぱり物理キーじゃないから、わかりづらいというか、 なら、両手で持つと、スピーカーを押さえてしまうんですよね。聞こえへんってなるし、床に置いたら、その、何、位置が分かりづらいっていうか、
もうわがままな人です。いや、これ普通に、もしポップミュージックで進めよう思ったら、コントローラー変わんといけないわけじゃないですか。
うん。
それがもう、この、スマホだけで成立するのが、僕は逆に感動してますけどね。
ああ、そうですか。
ああ、これは合うわ。相性いいわ、と思いましたね。
まあ、やってみますわ。まあ、女の子はみんな可愛いですね、確かにね。
うん。
今風な感じで。
そうですね。
うん。
あんまし推しの声優さんとかいないでしょ、ま、誰かわからんでしょ。
知らん人ばっかりでしたね。
もう有名なところのあの、桜あやねさんとか、上坂すみれさんは、好きなんで、その二人は、うん、星チケットでゲットしましたね。
ああ、知らないですね。うん。
これやっぱりそのバンドで集めた方が得点がいいとか、なんかいろいろあるみたいですよ。やっぱり。
わかりました。まあ、とりあえずこれやってみるんで、
ええ、
リスナーさんももしやってる方とか、これから始めようっていう方いたら、一緒にやりましょう。うん。
僕らと一緒にバンドしようぜ。
ああ、やりましょう。
ええ。
うん、天下取りましょう。
そう。
言うて僕はもう来週には消してるかもしれないね。
ちょっと先行き不安ですね。
はい。
はい。
ということで終わっていきましょう。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、古畑任三郎こと、
え
古畑任三郎こと
古畑任三郎、何でしたっけ
全然知らんの
僕ちょっと、他の聞いてください。他のください。
じゃあ、お相手は、兄と、
あ、
ドラえもんこと。
古畑任三郎、もう一回ください。思い出した。
お相手は、兄と古畑任三郎こと、
ピチカードミルクでした。
それだけ違うよ、ピックアップするところ
が。あれ
はい、またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
いや、普通は、なんや、まあ、いいや、俺、真似できん。
おい、
それだけか。
今、指もやったんですけど、
ね。やるならまだ、ハンマカンマとか、そっち。
僕はあれぐらいがちょうどいいんですよ。